今朝私どもが長老に読んでいただいて一緒に耳にしてまいりましたお話は、キリスト教が信じている復活についての話であります。復活とはどのようなものかということについての、主イエスとサドカイ派と呼ばれる人々との論争の場面から始まるのであります。まあ一言で言いますと、果たして死んだ人が生き返るなどということが本当にあるだろうかという、そういう論争です。私たちクリスチャンはもちろん復活の命っていうものを信じるという立場におります。この復活の命というものを信じている、それに対して当時のユダヤ教徒の中でこれを信じていない人々がいました。もし復活なんてことが起こったら社会は混乱してしまうではないかということを言っていた人々がいたのです。サドカイ派と呼ばれる人々です。彼らは今日のお話でその具体例として再婚という事例を持ち出してきます。まあこの時代でも誰かが死んだ後、その人と夫妻の関係だった人が別の人と再婚するっていうことはよくありました。そしてそれは当時のユダヤ教の律法でも死別による再婚は問題ないこと、まあむしろ一緒に支え合って生きていくっていう意味では良いこととして認められていたところがあるわけです。まあそこから彼らはそうやって律法で認められているからということで再婚した人たちがいると、この現実に関わって、じゃあもしそういう人たちが復活したら、つまり死んでしまった人たちがみんな復活したら、その時人間関係どうなっちゃうだろうかということを提示したんです。まあ、明らかに混乱するではないかと。誰が誰の妻で誰が誰の夫なのか、二人の夫が一人の女性をめぐってどちらの妻かなどということのいさかいが起こるではないかと。そんなこと神様するだろうかと。そういうふうに秩序を乱すことを神様がなさるはずがないという論旨で、だから復活なんていうことはないんだと少し皮肉を込めて主イエスにぶつけてきたのが今日の箇所なわけです。まあ、ちょっと合理的に考えたらすぐ分かるもんでしょうっていう、そういう、まあ何て言いましょうか、上から目線の部分もあるわけなんですね。ユダヤ教徒で復活を信じない人がいたんだということに、あるいは今朝の話でちょっと驚いている人がいるかもしれません。旧約聖書でも例えばエゼキエル書には、枯れた骨が復活するって話が出てきます。福音書の物語を読んでいても、例えばユダヤ人の一人マルタが、自分の弟である、ですね、人物のラザロの復活の時にですね、主イエスに対して世の終わりに、私たち皆が復活させられることなら信じていると、信じておりますということを主イエスに申し上げるセリフが出てきたりというところがございます。キリスト教の復活の信仰はその意味で、ユダヤ教の信仰に引き継いでいるところがあるはずなのです。ところがそのユダヤ教の人たちの一部の人たちは復活がないとここで言ってきている。まあユダヤ教というものもなかなか幅のある世界でありまして、現実に復活を信じない人々いたということなのでありました。サドカイ派の人々の信仰にはまあちょっとした特徴がありました。それは基本目に見えるもの、この世界に今実際に出来事として起こっていること、それだけを信用したということだったのであります。見えないもの、特に霊的なものは作り主である神様お一人だけ、 それ以外には霊的と呼ばれるものは一切ないというところで筋を通していた人々だったのであります。ですから彼らは復活がないって話だけじゃなくて、例えば天使もいないって明言していました。かなり合理主義に近い信仰だと思いますけども、まあ、彼らがその筋を通そうとしたところの理由がわからないわけでもないところはあるのです。そもそもサドカイ派っていうこの名前、これはサドクというかつてダビデ王に仕えた祭司長の名前が元になってできた教派でありました。ダビデの王朝に仕えた祭司の長の名前、ダビデ王朝へのこだわりがあったわけです。そしてそのダビデ王朝へのこだわりは、ダビデ王朝が玉座を構えたエルサレムへのこだわり、エルサレム神殿での礼拝へのこだわりを持っていました。あそこでの礼拝でなきゃダメだっていうこだわりがあったんです。そしてそこでの儀式が一番大事なことだって捉えていました。この発想は実はユダ王国ダビデ王朝の末期、ヨシアという王様のした宗教改革の影響がありました。このヨシアという王様がした宗教改革は、彼の時代に神殿から申命記と呼ばれる聖書の一冊が発見されるところから始まります。この書物はそれまでに知られていたモーセの律法の他の書物を要約的に書き直した別冊本のようなところがありました。ヨシア王はこの別冊本の律法の書があったって見つけて驚いて、これをむさぼるように読むわけです。そして読んでみて驚愕するのです。自分の時代の今のこの国の信仰とそこに記載されている内容がものすごくかけ離れてるって気づいてびっくりしちゃうのです。何が特に問題だったかって言いますと、それは多神教の世界観が自分たちの国の中に随分と浸透してしまっているってことでありました。神々がいるっていう前提で過ごしている、ただ一人の神様の世界に生きている人間たちが神々がいるっていう世界観を持ってる、これは困ったぞとヨシアは思ったのです。そしてこの根っこの部分から変えなきゃいけない、やり直さなきゃいけない、そう思いまして、彼はどうしたら偶像崇拝をやめさせられるだろうか考えた末に、地方に立っていたさまざまな祭壇を全部取り潰すことにしたのです。そしてエルサレム神殿だけで礼拝をしようとしたのです。そのことによって神様はただ一人ということを形にして表そうとしたわけです。神様がいると、そして祀られているというところは一箇所だから、神様はただ一人、あっちもこっちもってことはないっていうことをそれで体感させようとしたのです。まあこの改革はですね、実はこの王様が戦争で死んでしまうことによって挫折するんですけども、しかしこのヨシア王のしようとしたことは後々の旧約聖書の時代では随分と評価されました。神様ただ一人って、これは確かに大事な感覚だ、後の人たちは受け継いでいくのです。多神教信仰というものに対して神はただ一人、ここが私たちの信仰の大切な拠り所だって、それは引き継がれていくわけです。そこには神様と自分たちの関係について、本当のところ主導権を持っているのは神様だっていうところがあったからだと言えると思います。 そしてその神様との関係、神様が結んでくださった約束、その約束にしっかりとつながっていることが自分たちにとっては欠かせないことだ、こう捉えたわけです。今日のお話のところに出てくるこの再婚の話、実はこれはこのこだわりととっても関わりのあるお話なのです。この長男の死を通して、その兄嫁である人物が次の次男と再婚する、次男が死んじゃったら次の三男と再婚する、三男が死んだら四男と再婚する、そういう話が出てきます。私たち日本人の世界ではほとんどありえないような話ですけれども、実はこの話は立法に書いてある規定によってなされた再婚でありまして、レビラート婚という特別な名前を持っている再婚です。もし長男が跡継ぎを作らずに亡くなってしまったら、次男がそのお嫁さんを引き継いで、そしてここからが大事です、その家を存続させなさい、その家計をもう一度起こしなさいというのが、そのレビラート婚と呼ばれるものの大事な部分だったんです。それはなぜかというと、その一族は神の民として数えられている大切な民の一部族だったからです。その大切な神の民の一部族をなくしてしまうなんてことがあったら、それは神様に対して申し訳が立たない、責任を果たせなかったことになってしまうって考えたわけです。そしてそんなことをしたら私たちは神様との約束を破ってしまうことになる、救いの民としての立場を失ってしまうことになると考えたわけです。何としてもそのことは防がねばならない。だから長男が亡くなったら同じ血筋の次男が今度はお嫁さんを引き継いで、長男の家をもう一度建て直しなさいって言ったわけです。さて、こうした事情をちょっと組みながら見てまいりますと、今日の聖書の箇所でですね、このサドカイ派の人たちがこう一生懸命に復活なんてないんだということを言った、そこに対してシュエスがなぜあなた方は思い違いしてるって言ったのかって、そこがちょっと見えてくる気がしてまいります。24節のところのイエス様の言葉をもう一度読んでみたいと思いますけど、あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活するときには、目取ることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ、このように言っております。あなた方のその将来の姿、復活した日の姿は、そんな細かいことを心配するような形で起こるのではないと、今の地上の人間の姿で起こるのではないと、だからそのことで復活そのものを否定するというのはナンセンスだということをまず告げています。でもどうもイエス様が言っているのは、その復活の姿の想像力の問題だけではないような気がいたします。26節からのところにさらにイエス様はこう続けているからです。死者が復活することについては、モーセの書の司馬の箇所で神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いを知っている。復活した時の姿が、人間の姿がどうかということの前の話を実はこうしているのです。 26節からのところのモーセの書の芝の箇所っていうのはですね、これは出エジプト記の3章の箇所なのですけど、モーセが神様に預言者として指導者として証明される時の場面です。でその時に初めて神様がモーセに自己紹介する場面でございます。でそこにはですね、復活の話は一言も書いておりません。そうではなくて、そこにはイエス様がおっしゃっているように、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるという、この自己紹介が出てくるのです。このことを通してイエス様はですね、一体サドカイ派の人たちに何言ったんでしょう。それは神様ですね、アブラハム、イサク、ヤコブ、これらの人々のことをずっと気にかけているってことを言っているのです。イエス様がサドカイ派と論争した時代に、アブラハムもイサクもヤコブももうみんな死んでしまっておりません。目の前におりません。サドカイ派の人たちが言うような、目の前に生きている人の中に彼らは入っておりません。でも神様はもう死んで亡くなったはずのアブラハムのこともイサクのこともヤコブのこともとっても大事に思って、彼らと交わした約束をずっと忠実に守っておられるのです。アブラハムのこともイサクのこともヤコブのことも、もう滅んでいなくなったもの、もう用済みになった関係とはしないのです。彼らのことはいつまでも心に留めておられる。つまり生きている相手として扱っているのです。そのアブラハム、イサク、ヤコブをまさに神様ご自身はまだ向き合うべき相手として扱っている。この事実を通して主イエスは、神様は肉体の死ということを通して私たちを滅んだ存在として、もう記憶の彼方へ消し去ってしまうのではないということをお教えになるのです。今ここに肉体を持っている存在だけが神様の相手なのではなくて、神様がお作りになり向き合った存在、その全てを神様は決して無になさらずに向き合い続けてくださるのだということを描くのです。そしてだからこそ私たちは神様が死を超えて私たちと関わってくださることに希望を持つことができるということを指さすのであります。この引用された箇所、実はですね、この宣言の後にもっと重大な宣言が出てくるのです。3章をちょっと開いてみたいと思います。出エジプト記の3章を開いてみたいと思いますが、そこにはこういう言葉がその後で出てきます。3章の6節にさっきの言葉が出てきます。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、ヤコブの、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。そしてその後に神様がモーセを召す話が出てきまして、モーセが私は何者なのでしょうと、私のようなものなど力がありません、そういう話をします。そうしますとですね、12節、神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそあなたが、私があなたを遣わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。 必ずいつでも共にいるっておっしゃるのです。ところがそこでもモーセは退きます。腰が引けるのです。それに対して主が言うのが14節です。神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと、このように言えと主なる神はモーセに言うのです。私はある、あるという出来事はすべて私から起こるのだ、主はおっしゃったのです。この世がある、私たち一人一人がいる、世界がある、友がいる、あるという出来事は私なしにはすべて始まらない。そして何が実際にどうあるのかを最終的に決めるのはあなた方人間じゃない、私だっていう宣言を主はここでするのです。あなた方が立つのも倒れるのも生まれるのも召されるのも私がするのだというのです。そのすべてを存在を司る神が自己紹介の折にですね、あるということで宣言しているところに大きな意味があります。私はある、そのあるという私によってあなた方はある。そこには私たちのあるということに対して神様が惜しみなく愛を注いでいることが出てくるのです。この世界あるいは我々があるということについて、それは神のあるを私たちがいただいているのだということを示すのです。復活の希望に生きるということの深いところの大きな前提がここにあることを私は思います。ただ死んだ後どうなるのかということだけでなく、今の命も含めて私たちは本当に生きているのか、あるのか、またもっと言うと生きる価値があるのか、そのすべてを神はあるという言葉で根本的に肯定してくれている。主イエスはそのことを通して、だからこそ死んで滅んでおしまいではない人生を私たちは神様と共に生きることを期待してよい、希望してよい、決して滅ぼさない、そういう神様の愛を心に抱いて生きてよいということを告げてくれているのであります。このお話の後にすぐに出てくるお話に最も重要な掟の話が出てまいります。第一の掟は何か。イスラエルを聞け、私たちの神である主は唯一の主だと、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、これだと話が出てきます。そしてそれに直ちにつながるようにして第二の掟は隣人を自分のように愛することだということが出てまいります。心を尽くして神様を愛することができる、それをどうせっていう思いで打ち消してしまうことなしに本当に捧げてできる、それはそういう私たちの努力が一切無にならないことを心の中で本当に深く感じて生きることができる時じゃないでしょうか。目の前にはおそらく失敗は山ほど起こるでしょう。でもその失敗すらも神様は無になさらない。そして私たちの拙いこの命をそれでも良しとして立ててくださる。それを信じていればこそ心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くし 私たちの生きるということの全ての部分、かけねなしにそこに預けて投げてなすことができるのは、そうやってそれが無駄にならないことを信じれるからではないでしょうか。また隣人を私が愛するように愛し返してくれるかどうか、全く頼りない隣人をそれでも愛することができるのは、愛そうとすれできるのは、そういう幼い私たちをなお主がアブラハム、イサク、ヤコブに注いでくださったのと同じ眼差しで生かし、お自分の宝として決して滅ぼさないことを信じて委ねることができるからではないかと思うのであります。後半の話で律法学者がそれは確かだと言うと、主はその律法学者に対してあなたは神の国から遠くないって言います。遠くない、近いのです。すぐそばにあるのです。もう片足突っ込んでるかもしれない。復活の命に生きるのは遠い明日の話ではないのです。私はあると言ってくださった方が、私たちを決して見放さずに一緒に生きてくださることがわかるとき、もう神の国はここで始まっているのです。その中で生き始めるとき、私たちは復活の命というのが本当に力あるものとして今に及んでいることをますます深く覚えることができるようになりましょう。私たちキリスト教の信仰は目の前の出来事への愛だけではできておりません。希望も、そして過去に対しての信仰も、私たちキリスト者の生きる上での重要な、そして間違いなくある鍵となる部分であります。その希望も信仰も愛も、主からいただいているこのあるという出来事の上で成り立っています。その主の御手の中で大胆に生きてよいのです。お祈りいたします。私たちに対してあるというご自分の姿を示してくださった主なる神様、虚しさの恐れを取り払うかのように、あなたが今私たちのそばにいてくださることを感じ感謝いたします。復活の命を信じることは、また今の命そのものがあなたと共にあるオールウィザル誠のものであることを信じる信仰でもあることを改めて覚えました。主よ、あなたが私たちに生きようと言ってくださるならば、私たちは生きます。あなたが招いてくださったならば、愛することも可能になるものと存じます。主よ、どうぞ、一人一人に改めてあなたの息吹を注いでください。希望の出来事としての復活を将来に見据えつつ、今日をまさに生き生きと生きるものとさせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。